皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。6月23日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は UFO の秘密開示へという話です。すごいですね。やっぱこんな日が来たんですね。政府自らの口からですね、 UFO の秘密を開示する時が、まあ、来たわけですね。先日はそのアメリカの連邦議員たちにですね、もうなんか開示されたそうですよ。 FBI と海軍って言ったな。ですからなんかいろいろとですね、まあ、これからもたくさんいろいろ関連した情報出てくるかもしれませんけども、まあ、今とこう彼らのスポークスマンと申しますかが言ってる話を聞くと、要するに宇宙人の乗り物だという証拠はないって言うんですね。その証拠はないだけで、要するにこのワクチンと同じですよ。感染予防の効果は不明と言ってるだけで、感染予防ができるとは言えない、できないとも言えない、不明だということですね。だからそのまあ UFO もですね、宇宙人の乗り物であると、そうではないとも言えないし、そうであるとも言えないという、まあ、こういう状況ですね。で、もう一つは核開発を邪魔してたって話ありますよね。これはだから軍の人の話で、 UFO が出てきてですね、アメリカの核開発をしきりに邪魔してたという話がありまして、まあ、そういうことがあるからなんでしょうか。まあ、今回開示を受けた議員たちの中にですね、これはそのアメリカの安全保障にとって重大な脅威であるというふうなコメントが出てましたね。今日はまさにあれですね、赤城さんファイルが公開されましたね。まあ、あれ要するにのり弁公開じゃないかと言われてたんですね。真っ黒けの公開で何も分かんないのをまず出してくると、でいろいろにつつかれて次々出してくるんじゃないかなと言われていたんですが、いやいや、なんかほとんどなんか開示されてるみたいじゃないですか。主犯佐川ね、主犯佐川でだからこれをかばった麻生も同罪で、でこんな自殺にね状況を追い込んだ、こんな言ってみれば公文書改ざんのとんでもないことを漏らした諸本人が、まあ安倍夫妻ですからね。あれはだから菅側が打った球だよな。菅側が打った球で、それからそのオムロンの話ね、オムロンなんか内紛じゃないですか。あそこ梶山清六のとこの、まあ、関係の会社ですよね。あそこね、梶山さんと親しいでしょ、あそこ昔から。それからそのデジタル庁がそうでしょ。デジタル庁ったらあれが入ってくるんでしょ、竹中がね、あれの本丸の平井大臣ですよね。あれ四国の人ですから、まあ、あれがその週刊文春に徹底的に叩かれて音声まで出されてますよね。官製談合であると。あとまあもちろん五輪ね、五輪をその強行すると、まあ、何が起きるのか多分彼らも想像はついてると思うんでしょうけども、まあおそらく想像以上のことになるんじゃないかなと思うんですけどもね。まあこういうの見てるとですね、本当になんかこう、まあ、終わりってこんな風なのかなと、まあ、しみじみ思いますが、はっきり言って単に終わって消えていくだけだと、まあ、あまり発展性がないんですよね。まあ言ってみればこう15日間の大相撲が終わって誰が、まあ、勝って誰が負けて、で相撲が終わりました、それぐらいの世界で、またしばらく経つと2ヶ月経つとまた場所が始まるから、まあ、もう一回その戦いが始まる。まあ相撲はそれでいいかもしれませんけども、なんかやっぱり世の中ですね、政治とかなんかがね、なんか毎年国会やるんだけども、なんか一からまたなんかですね、くだらない話から始まってね、利権話で終わるともう全然成長進歩もないですよね。やっぱりだからそういうのは、まあ、政治家が変わるとはあまり思えないんですけども、やっぱ新しい可能性が広がると、そんなことを問題にしてる場合じゃないという話なんですね。よく私もよく覚えてますけども、アフガン戦争が始まった時ですね、イレリバントという英語がよく使われてたんですね。もうアフガンのゲリラだとかアルカイドはイレリバントだと、要するに関係ないんだと、要するにもう圧倒的なアメリカの武力でね、彼らの存在なんかはほとんど意味がないことだ、イレリバントだとよく使われてて、知ってもそうじゃなかったんですけども、でもしかしやっぱりこの本当のイレリバントっていうのは、そんなことどうでもいいじゃないかという話になってるわけですね。 例えば今から30年前40年前だと結構アメリカビッグスリーっていう自動車メーカーが政治力強かったんですね。いろんなこと言うわけですよ。為替が安いの高いの言ったりですね、補助金足りないのなんだか言っててですね、まあ時の政権は、まあ、アメリカですよ、彼らに振り回されてましたよね。組合持ってますから、その持ってるじゃん、変な言い方なんですけども、まあ、組合が強いですから、ね、自動車業界とかですね、で裏オイルメジャーいますから、これ敵に回すと選挙に勝てないわけですよ。みんな苦慮してましたけども、やっぱ90年代入ってからだな、あいつらいいレリバントだと。もうそんなあのね、自動車メーカーのいろんな誤託聞いてる場合じゃないと。中国はじめいろんなところで新しい自動車の生産が始まってたから、あいつらなんかどうでもいいことだっていうふうに変わってきましたよね。でやっぱりこの全く新しい世界が広がると、特に新しいチャンスですよね、新しいチャンスが広がると、今揉めてることっていうのは、まあ、どうでもよくなるわけですよね。そんなことを揉めてる場合ですかと。例えばこの昔ながらのこの商店街があると、でやっぱり商店街って当然仲いい仲悪いがありますよね。あるいはその温泉街があると、あの宿屋がありますね、宿敵っていうぐらいで宿屋同士仲が悪いのが普通なんですって、笑っちゃいますよね。宿敵本当にね、温泉街の宿屋同士って結構仲悪いんですって。でもね、それ仲いいの悪いの言ってる間にですね、その温泉全体がですね地盤沈下したら意味がないことでしょ。だから違いはあったって、温泉全体、地域全体が地盤沈下しないのにどうするかってことが一番大事じゃないですか。そういうことをやっぱ考えて行動しないと未来は作れない。だからその小さな対立、まあ当人にとってみれば極めて重大な対立なんですけども、まあ、冷静に見たときに、その問題よりももっと大きな未知のチャレンジをしなきゃいかんというようなことがあればですね、まあみんなその危機感を持てば、そのまあ小さな戦いはだんだん収束してきますよね。どうもなんか私はですね、今日そんな状況の感じがするんですね。まあ量子物理学って20世紀の初めに出てきまして、素粒子の動きがね非常に変わってるって話になって、で今ナノテクですよね、そのうんと小さいものの世界がもっと分かってきたわけですよ。そうすると言ってみれば、この時空の世界のですね、なんか法則が当てはまるような当てはまらないような世界で、要するに重力のね関与が少ないとこっていうのは、なんか不思議な世界が始まってるわけですよ。でこの重力の裏側に生命ありでですね、いやその生命って何なのと、じゃあその UFO はですね宇宙人乗り物じゃないと、じゃあ何が乗ってんだと、ロシアのものなのか、いやどうも違うと、中国のものなのか、いやどうも違う、じゃあ誰のものなんだ、ヒトラーの遺産なのか、いやそうでもないと、じゃああれ一体何なんだと。いやそうするとですね、高次元の影ってことだってありえますよね。高次元のすなわち、まあ、この世を3次元プラス時間で4次元とすればですよ、5次元以上の影っていう可能性も出てくるじゃないですか。おいおい、その高次元の影が実際に動いていて、それがアメリカの核開発を邪魔してるとしたら、高次元の存在が人類にこれやめろと言ってるって意味になりますよね。むしろだからタコのような宇宙人がね、火星から出てきてタコ踊りしながら船に乗ってですね地球にやってきたってのがよっぽどね分かりやすいんですよ。その方がよっぽど分かりやすくていいですよ。ところがそれがですね、高次元の存在がですね影を使って人類何かメッセージを送ってるとなったら、そっちの方がよっぽど大変なことじゃないですか。でもそうとしか結論が出せないという形にもしなればですよ、革命的ですよ。そんな菅と麻生とかね、そんな菅だ麻生だね安倍だ言ってる場合じゃなくて、みんなお払い箱ですよ。そんなこと関係ないんだから、はっきり言って、そんな問題じゃないんだから。要するに今ね、さっきの宿敵の話ですよ。地球の中でですね、あれとあれが敵だとかなんか言ってたって、所詮ね、落ちぶれゆくですね、落ちぶれゆく温泉街のですね宿屋同士の対決みたいな話になっちゃうわけですよ。そんなこと言ってる場合じゃないだろうという話になってくるわけで、やっぱですからこのまあ UFO の話ってですね、いやすごいなと思うんですね。ですから今までこうなんか分からなかったけども、あまりこう表に出てこなかった、なんだろうなと思いながら話するのやめてたことってたくさんありますよね。でまあ心霊現象なんかもそうであるしね、直感が当たるとか当たらないってもそうだしね、が太古の昔人はどうやって暮らしていたとかとかですね、なんかちょっと今の常識では説明のつかないようなまあ遺跡みたいのもなんかたくさん出てくるんじゃないですか。まあ人のね人骨みたいのもね、どうやってこの人たちこんな脳に頭に穴開けたのかとかね、あるいは NASA のナスカ高原ですよ、ナスカ高原のあの地上絵とかね、 その、まあ、どうやって書いたか以上になんであのもの書いたのかっていうところが非常にその不思議ですよね。まあなんか意外なね、簡単な理由で大体あるもんだと思うんですよ。そんなですね、込み入った理由ではなくて結構簡単な理由なんだと思うんですが、まあそういうのってですね、やっぱりこの我々の常識を覆して、すなわち我々が今住んでる社会、我々の視線というものがですね、いかにこう閉塞状況にあるかっていうことを思い知らせてくれるんですね。要するにもっと問題にしなければならない話はたくさんあると。まあ脅威という意味でおいてもですね、まあその何が脅威かって言ったら、それは健康の問題から気候の問題からね、天変地異の問題から、まあいくらでもありますよね。でもそれはこう見えてる問題なんですね。見えてる問題ってのはまだそれなりに対処も可能なんですが、見えてない脅威っていくらでもこれからありそうですよね。まあなんか人類がどんどん宇宙に行くようになると、かつてこの疫病はですね、人がそのどんどんどんどん活動を広げるときにどんどん出てくるわけですよ。あのハヤブサがですね、持ってきた砂の中から大量の水と、それから有機物の痕跡が出てきたってでしょ。痕跡って有機物があるところが分かったってでしょ。こうやったらもう生物いるじゃないですか。そこに有機物がいるんだから生物いるじゃないですか。まあね、タコみたいな生き物とか人間みたいな生き物がいるかどうかそれは分かりませんがね、ということは宇宙には生物たくさんいるってことですよね。宇宙に生物たくさんいるってことは当然地球が生まれる前にもいた可能性があるんじゃないですか。全部地球から生物が世界中に宇宙全体に散ってったって考える方がなんか不思議ですよね。唯一地球にいた生物がね、宇宙大宇宙全体に散らばってったって考える方がなんか不思議じゃないですか。もっと他に生物がいて、それが地球が生まれた時に来たってのがなんか自然ですよね。まあそれが正しいか間違ってるか知りませんよ。でもなんか自然じゃないですか。そうなってくると、なんかそれって面白いことでもあるしチャンスでもあるけども、さっき言って疫病のことを考えればね、人が活動の範囲を広げるとそのために疫病って広がったわけで、今回やっぱりグローバリゼーションですね。今回のコロナはグローバリゼーションとディープステートっていう、まあこれもだからディープステートも国境を越えた存在なんだから、言ってみれば人の活動が地球内になったことによって起きたものじゃないですか。そういうことあり得るわけですよ。それからまあワクチンもそうだけどもね、遺伝子いじくったら何が起きるかとかですね、これからのまだ未知の脅威もたくさんありますよね。そうしてくると、やっぱなんか世の中っていうのはやっぱりこう自然がなんか我々にいろいろ示してくれるんですね。本当にこの順番にですね、人にいろんな課題を示してくれるわけですよ。今回のあのウイルスも含めてね、そういうものにやっぱりこう真摯に向き合って真摯に対処していくと、まあ一つ山を越える、でまた次の山があれまた山を越える、こういうふうにしてどんどん進化していくわけですね。敵を味方に変えて進化していくわけですから、まあね、臭い汚い水もですね、上手に持せばですね、まあそれはありがたいエネルギーになるということでやってきたわけで、まあそういうことを繰り返しながら人類進んでますから、そういう意味で言いましたらですね、 UFO の秘密の開示っていうのはですね、これ一つの進化ですね。プラスもあるけどマイナスもある、だからたくましくいかなきゃいけないわけですね。こういう問題は宇宙にもなんかね、そのウイルスいる可能性大いにありますからね、何が出てくるかわからんかもしれませんわね。最初本当天然痘が出ちゃってね、天然痘やペストが出て、それからね、世界への航海とかって結構悲惨なことになったわけですが、ああならないとは限らないですよね。でもまあやっぱりなんかこう人ってたくましくそういう問題をに対処してきたのが人類の歴史でありますから、今回もなんかそういうことはいろいろあっても、やはり前向きなエネルギーがなくなるっていうことはおそらくないんだろうと思うんですね。その代わりですね、プラスもマイナスも人はよく知らなきゃダメですよ。問題をよく自覚して、で対処のことも考えると。だからやっぱこう枠組み広げないとですね、 UFO の秘密開示されていくっていうことは、やはりこの今の物理学の教科書、学校の物理科の教科書では説明つかないことがやっぱ起きてるんじゃないかという話ですよね。だから単なる錯覚とは思えない話、レーダーに映るわけですからね、もうあるっていうことですよね。それ以上の不思議なことがあるっていうことで、大体物理学だってどんどんね変わってくるわけでありますから、私が子どもの頃なんか宇宙はですね、もうそろそろ大きい拡大のピークを迎えてて、これからどんどんちっちゃくなってって、そのうちなくなりますよとなんか学校で教わった感じがするな。そのなくなるのが何十億年先だから、まあ俺たち子供たち生きてられたら大丈夫かなとかね、まあ安心したもんなんですが、最近なんかそうは言わないよね、なんかね、宇宙ってまだ 加速膨張中だとかなんか言ってますよね。それからなんか超弦理論とか言ったらですね、この世は11次元だとか13次元だとかなんかそんなこと話はあるじゃないですか。おー、それはなかなか大したもんですなということで、なんかあの世界どんどん変わってますよね。だからやっぱりこうなんか新しいこの世の中のパラダイムっていろいろ試行錯誤しながらみんな作ってきますから、逆にそういうもんだったら自分で直感で大体どうなのかなって当たりをつけて、それで自分で検証していったのは結構早いですよね。物理学だとか生物学だとかそれこう勉強してね、やっても当然いいし誰かやってるんですけども、ああいうのもどんどん変わっていくんだったら、天下り的に本当はどうなんて最初に自分で直感で見通しを立ててそれを検証していった方が一人の人生としては非常に効果的有効ですよね。毎日毎日物理の教科書をチェックして、ね、常識が今年から変わったから自分の頭を今年から切り替えますなんてバカみたいだよね。そんなものは学者の都合でそうなってるだけなんですから、世の中の真理は変わってないわけでしょ。単なる学者の都合でですね、教科書が変わってくるだけだから、世の中の真理は昔から一つなんでしょうから、やっぱそこをまず直感で見抜いてですね、でそれに基づいて行動してすり合わせしていった方が絶対賢明だと思うんですね。そういたしますとやっぱりですね、この UFO の秘密の開示というのはですね、非常に大きなですねパラダイムの拡大ですよね。パラダイムが転換というのも、要するにパラダイムを拡大させないと説明がつかないということですね。でこれを我々にこう突きつけてるわけですよ。だからそれはですね、やっぱりその分析の枠組みとかいうものが変わるっていうことになってくると、やっぱその根源の部分についてですね、よく分かってないとそれはなかなか難しいですよね。今あるものをあるままにこう理解してんじゃ全く難しくて、だからこうやっぱりそのあたりですね、社会にも当然混乱も起きるでしょうけども、もう可能性もものすごく大きくて、ですからこうパラダイムの拡大についてこれないとそこで終わっちゃうから、結果的にやっぱりみんな勉強するんでしょうね。やっぱりなみんな勉強して、あなんか真相ってこうだったのというようなことは結構出てくるんじゃないですか。だからなんか一部の人たちの恐怖と欲望を利用した世界支配ってのはおそらく効かなくなるんでしょうね。無限の世界みたいなのがおそらく見えていくんでしょうから、なわち無限の世界っていうのはこの4次元で収まりきれない世界ですよ。4次元で収まりきらないってことは次元を超えるわけだからね、時空を超えるんだから支配が貫徹しない世界だな。そこが見えちゃったらもう要するに人々はね、欲望と恐怖で縛ることはできないじゃないですか。だから今までの政府なんかできないし、今までの企業とか運営できないですよ。そんなものはね、国家もそれから組織もね、まあ、全部天にお任せになっちゃいますから。だってその5次元以上の世界がアクティブにこう、ね、来てるっていうことが、アクティブにやり取りしてるってことがみんなが実感できればですよ、途中にですね変な社長や変な総理大臣が出てきてなんか言ってもですね、誰も言うこと聞かないわね、そんな話はね。だからやっぱ全部こうきっちりとですね、このある種、まあ、あの世とこの世っていうんですかね、この関係がピッチする中にはまってないと一つも成功しないっていうことになりますね。だからなんで彼らがそういうものを公表を嫌がったかって、それはあまりにも明らかですよね。自分たち以上のですね、工事の存在が出てきたら自分たちの支配がまず消えるわけですからね。でもまあこれをいよいよアメリカも公開することになったと。まあ、当然1回じゃなくてたくさん出てくるし、関連した情報なんかロシアにも当然あるだろうし、中国もあるだろうし、日本もあるだろうし、時が来ればみんな見えてくるだろうし、出てくるだろうし、他にもたくさんですね、まあね、宇宙だけじゃなくて今度地面の中のこととかね、出てくるんだと思いますよ。従ってこれからしばらく我々はですね、新しいパラダイムのもとにおけるその世の中の運営を考えなきゃいけなくて、まずリーダー自身はこういう新しい変化に対して謙虚でなきゃいけないよね。謙虚でなければなんか自分でこうもう、ね、この世界で完結したみたいな閉ざされた世界のリーダーを目指していたら全くそれは成り立たないってことですね。オープンの世界のリーダーでないとパラダイム変わるんだから成り立たないよね。でオープンの世界のリーダーっていうのは言ってみれば自分自身がこうね、大きなその大自然の中の一員にぴったりはまってなきゃダメだよね。自分のところだけ隔離して適当なこと言って欲望と恐怖で支配することできないんだから、囲った中でのリーダーって話にならないんだから、オープンの中で自分自身も大自然にぴったりはまる存在でないとリーダーシップは取れないってことですよ。だから何言ったってね、適当なこと言ったって人は言うこと聞かないわけですから、まあ言ってみればみんなのだからね、お世話係の代表みたいな形で世の中を見なきゃダメですよね。 自分が支配してるんじゃなくて人々のお世話係の代表みたいな形のつもりでないと、これは無理ですよ。一人一人テント通じちゃってるわけだから、すごいよね。いやだから本当にさ、こんなものが起きるなんてことはね、いつか起きるだと思ってましたけども、なんか本当に21世紀令和ってすごいですね。でこういうことがどんどん広がってた時に、まあいい世の中になると思いますよ。最初は大変でしょうけどね。だからやっぱり世の中って結構捨てたもんじゃないなと、まあ最近しみじみ思ってるんですよ。まあ皆さんもね、頑張っていきましょう。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、 UFO の、秘密開示ということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。